中全部種にしよう。種ラジ。
一週間お疲れ様でした。
お聞きいただいた皆さんありがとうございます。
週に一度の句読点暮らしと放送を振り返る種メガネのコーナーです。今週の1週間を振り返ります。まずは暮らしの1週間から皆さんもご自身の1週間を思い出しながらお聞きくださいということで、オレンジの1週間でございますけれども、先週、僕がスイッチを買った話をしましたよね。
はい。
しましたよね。で、リングフィットアドベンチャーというゲームと、あと、脳トレのね、脳のトレーニングのソフトをダウンロードして、安かった、セールだったんでね、買いまして。で、それ、まあ、毎日なんかセットでやってるんですけど、なんか、もうちょい、もう少しぐらい、こう、ゲーム加えたいな、なんて思っていて、中古のね、ゲーム屋さんをちょっとぐるっと回ったりして、なんかいいのあるかな、と思ったら、ゼルダ、ブレス・オブ・ワイルドでしたっけ？あれ違うかな。BOW ってやつですよ。あれが、まあ、そこそこ安くなってたので、とはいえ2017年のソフトにもかかわらずね、結構な値段を、てかスイッチのソフト大体未だに結構高いですね。PS4 とか普通に1000円とか2000円とか、ざらに中古屋さん行くと、ま、結構並んでるんですけど、スイッチのソフトは多分発売当初、それこそスイッチが発売された当初に出たようなゲームでも未だに6000円とか7000円とかキープしてて、なんかやっぱスイッチすげえなと思いましたけど、まあゼルダは比較的その中では、うん、他の店とかだと高いんですけど、行った店がたまたま安かったので、
はい、値段で選んでんの？
そう、いや、他の店と比較してね、そこは比較的安いと思ったので、はい、ここで買うしかないと思っちゃって、はい、そこで買わせていただきまして、今、はじめまして、はい、まあ、楽しい。ゼルダは持ってるんでしたっけ、ポンさん。
はい、やってますよ。
面白いっすよね。なんか、まあ、無限にこう、いろんなとこを歩き回れる感じも面白いし、それぞれの場所でいろんな、こう、ものが落ちてたりとか、モンスター出てきたりとか、それのも面白いですし、結構そこら辺自由というか、その一応そのなんて言うんだろう、順番にクリアしていく、何僕もまだ序盤なんであれなんですけど、順番は一応はゲーム側としては想定されているけど、そこら辺も結構自由に飛び越えられるっていうか、ここが終わったらここ、ここが終わったらここみたいなものが明確に決まってるっていうよりは、なんか自分で判断して、このタイミングにここに行くみたいなこと自分で考えてねってなんか言ってくれてる気がして、そこら辺の、作り方のすごい おおらかさというか、ゲームの、プレイヤーをすごく信頼している作り方みたいな感じがすごく好感を持って楽しいんですけど、結構難しくって、仕方なくこうね、ネット上で検索して、これはどうしたら解けるんだろうってちょっとね、
早々に検索してますけど、まあ、でもあれだね、オレンジさんの声がなんか楽しそうな空気を教えてくれますね。
やっぱもともとその
こんな喜ばしい声、うん、珍しいよ。
あ、本当です。結構
そうそう、だいたい社会に対してこう石つぶて投げるような声しか出しませんからオレンジさんがねこんな楽しそうなのは嬉しいですね。
投げるような声ってどんな声だろう、罵声かな、なんだろう、はい、なんですけど、
すごく楽しい、まあ、はい、はい、このゲームの面白さをさ、
はい、
音声でラジオで伝えるというのは本当に難しいよね。
難しいですね。それ、うん、自分が今プレイしているところを想像しながら話してますからね。それって伝わらないからな。
一応ほら、過去に種ラジでゼルダの話をしたこともあるじゃないですか。
そうでしたっけ？ポンさんしてましたっけ？
そうそう、かしてたんだよね。もうでもそれも忘れちゃうぐらいだから、ちょっと
結構前でしょ、なんとかし多分。
そうだね、うん。今度はオレンジさんにおすすめのゲームをちょっとチョイスしてお伝えしますよ、
はい。スイッチね、そうですよ、ぜひぜひお願いします。スイッチは、
はいはい、
PS4 も売り払おうかなと思うぐらいスイッチに今ハマってるんで、
そうなんだ、まあまあね、なかなか全部できないよね、忙しいからね。
そうなんですよ、だからどちらか、特に VR とか今年買っちゃってるんで、これどうしたもんかなっていうのはね、うん、ちょっと思ってたりしますけど、ポンさんいかがですか、この1週間、はい。
まあそうね、まあ、ゼルダといえばの道具を手に入れるっていうゲームでもあるわけですけど、
は
い、
そこら中に落ちてたりとかね、モンスター殺すと出てきたりとかね、しますからね。
そうそうそうそうそう、まあ、今回僕も道具を手に入れまして、
お、リアル世界で デレレレーン。
布マスクを手に入れまして。
そこらに落ちてるやつですよね。ゼルダで言うとね。いろんなところに落ちてる可能性があるやつですよね。
知ってる？最近そのマスクっていうのがゴミの種類として1個増えたんだって。
はいはい、別、ああ、そっかそっか。感染の可能性があるから。
そう。不織布のマスクって、あれプラゴミらしいんですよ。うん、
あ、そっちか。プラスチック
のもそうだし、あと、はいはい、なんか、鼻のところはさ、針金みたいなの入ってんじゃん。
うんうんうん。
だから、あれは、紙のゴミではないらしいんですよね。
はぁ。シンプルに。なるほど。
で、それが増えてるらしいし、あと、結構街中とかも落ちてるじゃないですか、なぜか。
あ、う、あ、ん、確かに落ちてるかもしれないですね。
一つのゴミ、そうそう、問題にもなってるらしいんですけど、うんうん、まあ、それはそれとして、まあ、ちょっと俺、それは抱えきれないんで、とりあえず、あまりにも顔がかぶれるんで、
うんうん、
普通の不織布じゃダメな、ダメだと思って、ちょっと布マスクを買ってみまして。
うんうん、
なんかね、よく皆さんつけてるの見て、ああ、そうかなと思ったんですけど、いや、快適で、すごく快適で、
うんうん、
っていう、まあ、それだけなんですけど、なんかね、うん、いや、僕はほら、花粉症とか全くなかったから、うん、こういうのは本当、マスク一つも選ぶの大事なんだなとかね思ったりしておりますけども
ね、
はい、いい道具だなと思ってますけど、でもなんかマスクのコレクションとかしてる人もいるんだろうね。もっといいやつとかさ、なんかこういう柄を変えるとかさ、いろいろ集めたくもなるよね、日常で使って。
集めようと思ったら、ね、でもなんか個人レベルの作家さんとかめっちゃ作ってるから、それコレクター性大変ですよね多分ね。
そうね、まあ、ただちょっとし気になるのはその不織布は、うん、菌を抑えるとかあるけど、普通の布マスクってどの程度なのかがちょっと分かんないから、その辺がちょっと気になるなというのは、うんうん、ありますんで、まあ、なんかまた分かったらお伝えしたいなと思いますけど、はい、
はい、ありがとうございます。続いて番組の聞きどころつけたしツッコミを添えていく番組1週間でございます。まずは週の初めの雑談コーナー種枕では、まあ、1週間振り返りつつ、まあ、先週はねリングフィットアドベンチャーの話してたんですね僕が。でポンさんが散歩の話をするという、うん、なんかよくわからないバトル形式で行っておりました。続きまして種枕ですね、今回は
これ大阪万博のロゴの話ですよ
ね。そうですよね、はい、命の輝きの話しましたよねとか、まあ、ニュースとか巷の話題もろもろいろいろと、話しておりました。続きまして種助ですね、映画眠る虫、あとは人数の増しとかねもう始まってますね。あとはイベントで大丸 USDGs で映画祭2020など、あとはね彼女たちは歌うリスントハーソング展示のね、オレンジが行った展示の話などもさせていただきました。続きまして週刊ドラマ語り、今回は、まあ、エログロバイオレンスなどよく言われる、まあ、表現規制とドラマとの兼ね合い、今表現規制にどのように日本のドラマというか日本のドラマが向き合っているかというところ、そこを、まあ、Netflix などのビデオオンデマンドの日本のオリジナルドラマと比較しながら考えるという回を送りました。続きましてイベントレポートですね、今回はポンさんが世田谷美術館の作品のない展示室というね企画に行った時のレポートをしていただきました。続きまして、30分読書ですね、今回は考える教室大人のための哲学入門の監督編、そして、新たに読み始めた役に立つ古典の30分読書編、あとはポンさんの方からはドラえもんの話ですよね、ドラえもんリトルスターウォーズですかね、はい、を3分読書で紹介していただきました。最後、メディアの時、今回は番組改編みたいなね、TBS ラジオの番組の改編にね合わせて、改編についてどう思うか、どう対峙すればいいかみたいなところのお話をしていただきましたが、ポンさん1週間振り返って、聞きどころをツッコミなどございますでしょうか。
1104回目の、
はいはい、
まあ、表現の回ですね、うん、週刊ドラマ語りの、
まあ、ドラマ語
りの回は、はいはい、なかなか難しかったなと思いましたね、
うんうんうん、
そうなんか、まあ、タイトルが表現規制っていうことで、まあ、話はしてたんですけど、うん、なんかその結構表現規制っていう 話の手前のところに結構俺は気になることがいっぱいあって、
うんうんうん、
なんかこうほら表現を規制する人はさ作る側の人たちじゃん、
うんうんうん、で自主規制
というか、ね、僕らは、うん、そうそうそう、その見る側は表現規制を別に望んでるわけじゃないだろうなと思ってたんだけど、
うんうん、
でも表現を規制してくれっていう人もいたり、あと、うんうん、あのオレンジさんこういうこと言ってたけど、俺は私は見たくないシーンとか表現みたいなものがあるんだってことをオレンジさんが言ってて、
うんうん、
ああそうか、そういう考え方もあるのかなとか、
うんうん、
あのまあそれは視聴率取れる取れないっていうふうな言い方もあるけど、見て不愉快だっていう人もいるみたいな話で、
うん
うん、だけどそれ言ったらまあね、そのまあ例えばほら深夜番組だからあの自分で選んでるでしょみたいな言い方もできるっちゃできるし、あと地上波ってのはもうそういうふうな、もう誰でも見れる場所だと考えたり、あとその、あの倫理の草刈り場みたいな、なんかもうとにかく真面目にやらなきゃいけないみたいな場所だからっていうふうな、まあいろいろそういうこともあるから、まあそれは確かに規制をする側じゃないけど見てる人も規制について言及するっていう時代なのかなと思うと、うん、まあなんか俺は自分自身もすごい遅れてるなと思ったし、なんか喋りながら、うん、あのエロ表現について結構危機として喋ることの難しさっていうか、
うんうん、
なんかそれ面白いね、そのつまり、昔の、ドラマのパロディみたいな感じで うん、そういうセクハラっぽいことを見せるっていうことすらももうもはやないとすると、
うん
う
ん、
そういうのってもうドラマではテレビドラマでは描かなくなることなのかなとか、なんかちょっとね、うん、いろんな段階のところでつまずきながら、でもこれ隠すのはやっぱり良くないのかなっていうのは一つ思ったことなので、まあ、その辺もやもや聞いていただけたらなと思いましたけどね。
まあ、パロディーするとしたらね、なんかなんて言うんだろう、パロディーって良くないものとかをなんて言うんだろう、その良くないってことをちゃんと伝えてパロディーとするならいいんだけれども、ある種その笑いにすることでそれは笑ってもいいことなんだよっていうあの追認をしてしまう恐れはありますよね。そこら辺は難
しい。そうだからね、その辺がさ、作り手がさそこまで確保しなきゃいけないあたりが俺はちょっといやいや疑問なんだよね。そのこれは私たちは悪いことだと思ってるんですけど、やっちをやってますって、なんでそこまで作り手が責任取らなきゃいけないのかっていうのは、まあいや分かる、すごく分かるんだけど、うん、なんかそれってめちゃくちゃ安全なものを作ってるっていう風に、だから多分学校に行かせたら子供の責任全部取ってくれみたいな、うん、そういう感じにちょっと感じなくもないから、うん、なんかまあ分かるんですけど、
うん、
というなんか裏腹な気持ちがありますね。
ぜひあれ見てほしいです。先週のアフターシックスジャンクション、あ、聞けるかな、まだ聞ける。あ、でもラジオクラウドのは聞ける。先週のアフターシックスジャンクションの水曜日の特集で、そういう、うん、なんか今の時代に、まあ、ポリコレで表現規制だ、なんだって、いろいろ文句を言っている人たちに対して、今でもポリコレを意識した上で、いろいろと、面白い作品、むしろより面白い作品を作りやすい、作れる環境っていうのができてるんじゃないかみたいな話をされていたので、ぜひ先週水曜日の、高橋よしきさんと寺澤ホークさんが出演ゲストで出演されてる回、ぜひ聞いてみてほしいなと思います。あと、うん、ポッドキャスト Spotify の方の放課後ポッドキャストの方がよりそこら辺具体的に言及されてるので、よかったら聞いてみてください、うん、あとは、僕の方からはそうだな、まあ番組改編の話とかね、やっぱり実際は僕ツイッターでその TBS ラジオの改編の話を見た時に、なんだこりゃって言ってるんですけど、まあセッション22についてはまあ放送の中でも話した通り、どちらかというとまあ夕方というかあの時間帯に来ることには好意的、裏番組にクソの番組でテレビ番組が多すぎるから、それにするとここに入ってくるのすごくいいなと思うんだけれども、その代わりに10時台に入ってくる番組がよくわかんないなみたいな話をしてたんですけど、話してみたらば、うん、まあこういう僕みたいな意見を言う人がまあ5万と世の中にいるだろう、でそれを全てが全て満足させることはできないだろうって考えると、うん、 なんか本当聴取者のことを想像してたら、気が狂ってしまうんじゃないかと思うような多分番組改編のあれだと思うんで、そういう意味ではやっぱり、うん、なんかそれ作り手側が納得する改編というか、ある程度のそのロジックなりその考え方っていうのを整理して、それをオープンにするっていうよりは ご自身たちの中で、まあ、整理されているようなあの、うん、ものにする必要があるんだろうなっていうのは感じた。でもそこら辺やっぱ自分たちの感性をどこまで信じるかとかってすげえ難しい話だよなとも思ったりはしましたよね。
ね、まあ私企業だからそれはしょうがないんだけど、うん、ただまあその完全な合意は別に僕は全くいらないと思うけど、
うんうん、
こういう趣旨でやったんだっていうのトークもちょっと聞きたいなというには、ちょっとそれは、うんうん、あの何政治の話でもそうですよ、こういう法案なんで通したんだって質問しても全く答えないみたいなとか、
うん、
まあね、新聞でも何でもそうだけど、そのいわゆる表向きの内容と、あとその裏側の編集権とか、うんうん、全体の方針みたいなところで段階があって、その奥の話ってあんまり喋る機会がないか ら、うん、だからそういう意味ではあの編成という人たちなのか分かんないけど、その、ね、フロントに立ってる人たちがなんかモヤモヤするよりも、うん、そういう人たちが喋ってそれをエンターテインメントとしてこう語れるような感じだったら、この、うん、改編もさ、なんか一つ普通に盛り上がることなのかななんてちょっと思ったりはしましたかね、うんうん、まあ、そんな話ですかね、
う
ん、はい、
ありがとうございます。ポンさん他にありますか、この回聞くべきとか。
そうね、あと成功してたか分かんないですけど、あの世田谷美術館の作品のない展示室の魅力はどう伝わったのかなっていうのは、
うんうん、
あのまあ、僕はその多分美術館だけじゃなくていろんな場所に力があって、その力をこう、うん、まあ、裸にしてくれたのがこの展示がない作品、作品がない展示室だったと思うんですけど、それは映画館とかも、うん、もしかしたら映画かかってない時とか、うん、意外と効くのかなとか、
うんうん、
なんかお店とかでもね、全くお店があの物売ってないとか、そういう時に結構聞くとか、なんかそういう視点を持ち込んだら、うん、あの面白いかななんてちょっと思ったりはしましたね。
まあ、どこまでそれを作る立場とか建築家の方中心にね、その作るメンバーが、うん、あの意識的かということですよね、多分借景とか含めてみたいな。ただまあ展示っていう場所、展示、美術館とか博物館展の展覧会会場とかっていうのはね、その見せるってことはあくまでこう想定して作っていったりするから、そこら辺まあ映画館とかお店になってくると、どこまでその当初の時点で、ね、作る当初の時点でこだわってるかっていうところにもかかってくるんでしょうね。でもそこら辺こだわっているところだといいですよね、うん、すごくいいと思う。
あのまあこだわってないとは僕は言わないんですけど、あの、うん、ほら古い映画館とかをさ、なんか本当廃墟みたいな感じになってるところをフラッと歩くと、意外とそういうこと気がつくと思うんですよ、うん、歴史が経つとね、
うんうんうん、
今のものだとちょっと分かりづらいんだけど、
うん、
そういうことってやっぱ大なり小なり工夫してあると思うから、うんうん、そういう意味では、まあ、本当にこっち側の視点っていうことだと思うんですけど、どんなに新しいものでも、うん、いやそれこそ新国立競技場とかさ、なんか冷めた目で見るだけじゃなくて、あこんな風にしてあんだみたいな、そういう風な視点で見てもいいのかななんて、うんうん、まあね、ちょっと建築は僕は素人ですけど、そういう見方もあるのかなと思ったりはしましたね、
うん、ありがとうございます。タネラジは公式サイトやノートでポッドキャストの補足テキストなども書いております。聞き方もポッドキャストや Spotify ノートなど様々な方法がありますので、ご都合の良い方法でお聞きください。ツイッターもやっております。タネラジのツイッターアカウントでは更新のお知らせに加え、気になるテレビやイベント情報なども投稿しております。よろしければご覧ください、はい、またご意見ご感想などお便りもお待ちしております、はい、サイト記載のフォームよりご送付ください。では今週の1曲ということで、はい、たまたま Spotify のプレイリストを見ていたら、なんか面白そうな曲があるということで、うん、名前が面白かったんで聞いてみたらすごくよくって、なんか懐かしさもありつつ、ちょっとオリエンタルな感じの音楽要素も取り入れつつっていう感じでね、なんか不思議なバランスで、あの心地よくて、で調べてみたら、なんかメンバーの方が全員プロフィールを明かしていないという、でもプロデューサーがね、佐藤のぞむさんっていうのかな、カメラマンね、室、まあ、他のアイドルさんの曲とかもすごくいい曲をプロデュースされている方が作っている ものでした。なんかあのサイトとかもよかったら見てみてください。なかなか可愛らしい感じのデザインになっているので、その方たちがまあ数年ぶりに出した曲ということで、うん、紹介させていただきます。婦人クラブで、うん、そういえば台湾です。
はい
はい、種メガネ以上でございます。1週間ありがとうございました。お送りしましたのは、はい、オレンジと、
最近は甘酒のゆず割りが美味しいと思っております。皆さんもぜひ。ポンでした。
種ラジまた。